妹が割れる。翼さん、亀が小学生の高学年だったある夜のこと。どうしても寝つけず、翼さんは寝返りを繰り返していた。睡眠を妨げている原因は紫の鏡だった。20歳になった時に紫の鏡のことを思い出すと死ぬという都市伝説である。人一倍怖がりな翼さんは初めてその話を聞いて以来恐ろしく思っていた。せっかく忘れていたのに、その日学校で友人に言われ思い出してしまったのだ。20歳の時に思い出したらどんな死に方をするんだろう。紫の鏡には諸説あるが、翼さんが聞いたのは20歳の時に思い出すと死ぬという話だけだった。シンプルなだけにその呪いめいたフレーズが翼さんを震え上がらせていた。よからぬ想像をしているうちにこんなイメージが浮かんだ。大人になった翼さんが洗面台の前に立っているときに不意に紫の鏡のことを思い出してしまう。すると目の前にある鏡が一瞬にして紫色に変わる。そこに映る自分も紫色一色に染まっている。紫色の自分は呆然と立ち尽くす翼さんの意志に反して動き出す。ふらりふらりと頭を振りながら近づいてくる。そして腕を伸ばし、鏡から両手を突き出してくる。想像に過ぎないが、紫色の自分が襲いかかってくるイメージは、さらなる不眠と不安をもたらせた。翼さんはなんとかそのイメージを振り払おうとした。楽しいことや算数の問題などを考えているうちに、なんとか頭から追い出すことに成功する。よし、あとは寝ることに集中しよう。そうして寝返りを打ったときに、隣の布団で寝ている二つ下の妹が目に留まった。背を向けて寝ている妹の後頭部に紫の手が乗っている。さっき想像した鏡から飛び出してきた手そのものだった。翼さんは自分の考えていたことが眼前に存在していることに激しく動揺した。声も出なかった。紫の手はみかんでも剥くように妹の頭に這わせた指をぶつりと頭皮に突き入れると、メリメリと頭を左右に割っていく。割れた頭部から薄桃色の脳が露出する。妹はビクンビクンと跳ねるように体を震わせる。あまりの光景に翼さんは吐き気を催し、意識を失った。気づくと朝だった。妹は隣で静かに寝息を立てている。枕に乗せている頭にも異常はないように見える。夢だったのかと安心したが、翼さんの布団には吐いた跡があった。その痕跡は夢ではないと告げているようで嫌な気分にさせた。 さらに起きてきた妹が頭が痛いと言って後頭部を押さえるのも嫌悪感に拍車をかけた。翼さんの妹は生まれつき体が弱い上に持病もあり、幼い時に何度か危険な状態に陥ったこともあって、両親だけでなく翼さんも妹の身を深く案じていた。妹の頭を触ったり髪をかき分けて頭皮を見てみたりしたが、特に異変は見られず、偶然だろうと思うことにした。それから数日経って夜中に目が覚めてしまった翼さんは、何の脈絡もなく紫の鏡のことを思い出してしまった。なんとか頭から振り払い、恐る恐る妹の頭を見ると、また紫の手が張っている。何が起きるのか分かっていても目を離せず、割れていく妹の頭を直視する羽目になった。翌日、もう治ったと言っていた妹がまた頭痛を訴えた。前回よりも痛みがひどいらしく、その日は学校を休むことになった。翼さんは焦りを覚えていた。このままでは妹はどうにかなってしまうんじゃないか。現実的に考えればありえないことは理解できるが、頭が割れる光景と頭痛の妙なシンクロが気になって仕方がない。翼さんは不眠症の状態になった。夜が来るのが怖くて仕方がなかった。考えないようにしようとすればするほど紫の鏡のことを考えてしまい、その度に妹の頭が割られてしまう。頭痛もひどくなっているようで、妹はついには一日中床に伏せるようになった。不安と恐怖に追い詰められた翼さんは、ある日の深夜行動に出た。部屋を出て1階に降りて、階段の下にある納戸に入る。そして目的のものを手にして階段を上った。果たして、化け物の力にこれで対抗できるのかはわからないが、それでもやるしかない。翼さんは悲壮な覚悟を胸に、妹がいる自室に戻るため廊下を進む。前方にあるドアが急に開いた。お父さんだった。トイレに入っていたのだ。まずいと思ったが遅かった。そんなもの何に使うつもりなんだ。手にしていた金槌と釘を見つかってしまった。不眠と不安と恐怖がもたらせた判断力が欠如した状態で、妹の身を守ろうと思案したのが原因だったのだろうか。翼さんは恐ろしい考えに至っていた。これ以上割られないよう、妹の頭に釘を打ち込むつもりだったという。曖昧な弁明しかできないでいる翼さんを、お父さんは繰り返し問いただした。それで本当のことを話すと、お父さんの顔から一瞬で血の気が引いていくのが分かった。翼さんは首根っこをつかまれて1階の居間に連れて行かれ、正座させられた状態で何時間も説教された。翌日から部屋の配置が変更された。 子供部屋は妹専用となり、翼さんは遊びも勉強も居間で行い、寝るときはお父さんの隣で寝て、お母さんは妹と一緒に子供部屋で寝るように決められた。その配置になってから、紫の鏡のことを思い出しても紫の手が現れることはなくなり、妹も頭痛を訴えることはなくなった。あまりにも強く印象づいた紫の鏡のことを翼さんは二十歳になっても覚えていたが、特に何も起こらなかった。現在大学で心理学を専攻している翼さんは、紫の手が現れたわけをなんとなく理解できるようになったのだという。あれは霊なんかじゃないし、ましてや都市伝説が現実化したものでもないんです。おそらくあれは僕の潜在意識と関係するものだったんです。どのように関係しているのか聞こうとすると、ご想像にお任せしますと言って頑なに話すのを拒んだ。最後に翼さんは、いまだに妹の後頭部を直視することはできないんですよと語り、席を立った。以上、妹が割れるという題名の話でございました。